コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛やまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜の番組では男女について語ったアンヌール賞についてお話しします。
アンヌール御光賞はコーランの24番目の章で、預言者ムハンマドがメッカからメディナに移住した後、メディナで下されました。この章は全部で64節あります。アンヌール章はそのうちの35節で、神は天と地の光であるとされていることから、この御光を意味するヌールという名前が付けられました。
この章では、不貞を行った男女の罰やヘジャーブの掟、男女の貞節や清らかさといった問題が提起されています。この章の大部分は、家族の正しい関係、道徳に反した不適切な関係の社会からの排除に関するメッセージとなっています。
コーランは、男女が不適切な関係を持つことを醜い行い、大きな罪とみなしています。なぜならそのような関係は家庭の絆を崩壊させるからです。コーランは堕落や汚れを敬虔な人間にはふさわしくないものとみなし、不貞を行った男女には厳しい懲罰を考慮しています。アンヌール賞の第2節では、罪を犯した者の罰において感情を差し挟んではならないと強調されています。それは罪を犯した人が処罰されると同時に、一般の人々の貞節さも守られるようにするためです。
同時に罪が証明されて懲罰が下されるためには、イスラム法で厳しい条件が設けられています。例えば、信仰のある女性に不貞の疑いがかけられた場合、それが証明されるためには4人の証人が必要となります。誹謗中傷は利己的な人物が清らかな人間を非難するための口実になりかねません。そのため、不貞を行った人への厳しい罰が述べられたすぐ後に、誹謗中傷を浴びせた人への厳しい罰も述べられています。アンヌール賞の第4節は次のように述べています。また、貞節な女性を不義で非難し、4人の証人を立てられない者たち、彼らには80回の鞭打ちが加えられる。彼らの証言を受け入れてはならない。彼らは本当に堕落した人々である。
アンヌール賞の第11節から先のいくつかの節は、大きな嘘、つまり罪のない人を不貞で非難することについて触れています。歴史ではこのような話が伝えられています。バニー・モスタラクの戦いが終わった後、メディナに戻る道の途中で、預言者と一緒にいた妻のアーイシャは、イスラム教徒の一軍から遅れを取ってしまいました。メディナに戻ると、一部の人々が、アーイシャは不貞を働いたという噂を立て、それが瞬く間に広まっていきました。預言者はこの出来事に深く傷つきました。
偽善者がこのような噂を広めたのは、それを利用して社会に不信感を広め、預言者の神聖を犯すためでした。しかし、アンヌール賞が下され、彼らの真の姿が明らかになりました。その戒律があらゆる時代や環境に適用できるこれらの説は、敬虔な人間に対し、悪い考えや誹謗中傷を避けるようにとしています。
コーランは具体的な出来事を述べることなく、そのような大きな抽象を浴びせた人々を陰謀を企てた人々と呼んでいます。これらの説は決して確信の持てない知らない出来事について噂を広めたり、それを煽ったりすること、 またそれを取るに足らないこととして捉えることは重い罪だとしています。
イスラム社会では肯定的な精神が広がっていなければならず、言葉にされる事柄が容易に受け入れられるべきではありません。なぜなら、人々は他人の名誉に対して責任を持っているからです。いずれにせよ、不貞、あるいは清らかな人を不貞で非難したりする誹謗中傷などの過ちに対する罰を定めることは、家族の神聖を守り、その崩壊を防ぐためのものなのです。
アンヌール賞は続けて道徳的・教育的な問題について腐敗を防ぐための一部の方法を述べています。これらの説では人々のプライバシーや公共の定説を守ることに関するイスラムの社会的な指示や人付き合いの際の礼儀について述べています。それには人々の家に入る際の作法や許可の取り方が含まれています。
コーランは他人の家に許可なく入ってはならないとし、もし誰もいなければ誰かの許可を得るまでは中に入ってはならず、帰るように言われた場合には帰るようにとしています。また入室の許可が与えられた場合には家の人々を気遣いながら挨拶をして入るようにとされています。
アンヌール賞の第30節と31節では、男性が女性を見ること、女性が男性を見ることに触れています。コーランによれば、信仰のある男性は自分の眼差しをコントロールすべきであり、神の満足に反するものに眼差しを投げてはいけないとしています。このことから、知らない女性の顔を見る際にはその限度を守る必要があります。アンヌール賞は、すべての人、特に敬虔な人間に対し、あなた方の眼差しを神から隠せると考えてはならない。神はあなた方の眼差しの動機をも知っておられると語っています。
ある日、アンサールの若者が一人の女性と出くわしました。当時女性たちは頭にかぶる布を耳の後ろにかけていて、首と胸の一部が覆われていませんでした。若者はその女性を魅力的だと思い、眼差しを向けました。女性が通り過ぎる際、若者は道を歩きながらなおも眼差しを投げかけていました。すると突然、壁に当たり、頭が切れて血が流れました。彼は非常に気分が悪くなり、預言者のもとに行き、その出来事を話しました。その時、大天使ジブライールがイスラム的な覆いヘジャーブに関する啓示を預言者に下しました。それはアンヌール賞の第30節と31節の一部です。
預言者よ、信仰を寄せた男たちに言え、禁じられたものを見ることから自らの視線を低くし清らかさを守りなさいと。それは彼らにとってより清らかである。明らかに神は彼らが行うことを知っておられる。また信仰を寄せた女性たちに言え、禁じられたものを見ることから自らの視線を低くし、自らの定説を守り、自然に明らかになるもの以外は自らの飾りを明らかにしてはならないと。
ここで言う自らの視線を低くするとは、知らない女性が視界に入った時にはいつでも視線を低くして、その女性が視界から外れ、禁じられた眼差しが 女性に向けられないようにすることを意味しています。
この2つの説は、男女が交流する上での一部の義務に触れています。例えば、イスラム教徒は、男であろうと女であろうと、自分の眼差しをコントロールしなければなりません。イスラム教徒の男女は清らかでなければならず、女性は肌を覆い、社会の健全性のために飾りを他人にひけらかしたり、男性の注目を引きつけたり、挑発したりするのを避けるべきだとされています。
イスラムでは、社会環境の中で女性が自分を見せびらかすことが禁じられていますが、ヘジャーブを守れば、女性が社会に進出しても問題はありません。ヘジャーブを守れば、家族の結びつきが強まり、精神的にも安らぎを得られ、女性の人格が守られるとともに、欲望の眼差しから逃れることができます。とはいえ、女性のヘジャーブにおいて、自然にあらわになる体の部分、顔や手などを覆う必要はありません。